おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は、平和記念礼拝ということでね、十字架と平和というタイトルでお話をしたいと思います。来週8月6日は75回目の原爆の広島にとっての原爆の日ですね。また長崎もそうですけれども、残念なことは先ほどの伊藤さんの証にもありましたけれども、世界から核兵器はこの75年の間になくなることはなかったということですね。むしろ地球を何度も破壊するぐらいの核兵器が世界中に未だに存在しているということはとても残念なことです。良かったことといえば、その核兵器は一度も使われなかったということですかね。しかし、残念なことは相変わらず武力がこの世界の外交の道具になっているということ、国と国が相変わらずこの直接使いはしませんけれども、こう後ろにこう持ってですね、使うぞ使うぞと言って、お互いの腹を探り合い、また自らの利益を求めているということ、また残念なことはこの多額のお金が人殺しの道具やそれを使うための人々のために使われているということですね。何百兆円というお金が毎年この軍備また兵器のために使われているということは本当に残念なことであります。75年というですね、この時間が経ちました。4分の3世紀ですけれども、先ほどの伊藤さんの話じゃないですけれども、本当に1世紀あと25年後にはですね、核のない世界になっていればなと思いますけれども、なかなかね、今のままだと、なかなか見通しは暗い感じですが、それでも、この被爆地である私たちがこの平和を願って、心から訴え続けるという努力をし続けなければならないと新たに思っております。ちょっと話は違いますけれども、今回のこのコロナウイルスのことで、何度かマスコミで取り上げられておりますのは、ちょうど100年前に起こった、このパンデミックである、いわゆるスペイン風邪と呼ばれるこのウイルスの流行ですね。で、私もちょっと調べてみました。で、1918年から2000年にかけて世界的に大流行したそうでありますけれども、スペイン風邪と呼ばれてますが、元はスペインではなくてアメリカだったそうですね。スペインの人たちはずっと迷惑してるんだと思いますけれども、で、その当時、正確な数字は当時のことですから分かりませんけれども、3000万人から5000万人ぐらいの人がこのスペイン風邪で亡くなったということですね。で、日本でも45万人ぐらいの方が亡くなったということが推定されているということです。ニュースというかいろんなこう資料によって少し数字の変化はあるみたいですけれども、正確なことが分からないので、まだ50万人ぐらいの人が、亡くなったということですね。で、このスペイン風邪はどうやらこのアメリカが感染元で、そのアメリカからこのヨーロッパの戦線、ちょうど第一次世界大戦をやってたんですね。ドイツ対連合国で戦ってたんですけれども、このアメリカそれまで中立だったんですが、連合国側について、でアメリカから兵士がヨーロッパに送り込まれてきて、その兵士たちが感染してたんですね。だからウイルスを持ってヨーロッパ戦線にやってきてしまったので、そこでまず連合国側に蔓延し、さらにはドイツ側にも蔓延して、もうあっという間にですね、この多くの兵士たちがバタバタと倒れて亡くなっていくということで、戦争どころではなくなったということのようなんですね。で、1918年の11月に終戦になってるんですね、第一次世界大戦は。第一次世界大戦を終わらせたウイルスとも言われているそうです。 ところがそこでこのウイルスは終わってなくて、戦争が終わったんですけど、戦争が終わって感染した兵士がそれぞれの国に帰っていって、そしてまあ言ってみれば二次流行が起こってですね、でもちろん日本にもウイルスがやってきて、多くの人が、この感染して亡くなっていたということのようなんですけれども、まあ、これは一つの見方かもしれないんですが、もう私が見た情報の中にですね、このまさに第そのスペイン風邪が蔓延した時っていうのは、まあ、第一次世界大戦の真っ最中だったんですね。世界中がこう、まあ、当時は、まあ、敵はドイツだったわけですけれども、そのドイツ対連合国という形で対峙をした。でその人間社会がこう対立している時にこの大きな流行というかね、いわゆるパンデミックみたいなものが、起こるということが、それ以前のことも含めて、あるんじゃないかという、そういう見方がありました。まさにまた今もですね、この世界は大国同士がこう対立してですね、まあ、報道を見るたびに今そんなことで対立してる場合じゃないじゃないかって多分みんなで思ってると思うんですけども、まあ、その対立をしているから流行ってるというわけではないかもしれませんが、その対立がこの流行の終焉を遅らせているということはあるんじゃないかと思うんですね。で、まあ、こんな時だからこそ本当は団結をして、立ち向かわなきゃいけないんですよね。それこそ、あんたが悪い、いやいやあんたが悪いと、どっちが発生源だとか、というようなことを言ってる場合じゃないですよね。本当に今こそ僕はそのさっきの話じゃないですけども、核兵器も何も全部もう捨ててね、もう本当にこの人類全体の敵であるコロナウイルスに立ち向かわなきゃいけないんですけども、全くそういうところは見えない感じですね。それはそれで、対立は対立したままでいるということは本当に残念なことだと思います。でそもそも人間は2人以上の人が一緒にいると対立が起こるんですね。残念なことに。でそれは人間がそもそもは自己本位で自己中心であってですね、自分の利益を優先してしまうというそういう弱さを持っているからでありまして、聖書はそれを罪と呼んでおります。決して悪いことをしたということを言っているわけではなくて、私たちは自己中心的で自分の利益を優先してしまうという性質を持っているという意味において、聖書はそれを罪と呼んでいるわけですね。その反対に自分の利益を放棄して、あるいは後回しにして相手の利益を優先することを愛と呼んでいるわけですね。だからすごく簡単なことです。自分の利益なのか他人の利益なのか、どちらを優先するか、それが罪と愛の違いなんですね。で、まあ、ただこの地上の利益だけを考えるならば、愛するっていうか自分の利益を放棄するのはただの損なんですね。そんなことしたって損するだけじゃないかと。結局今の世界は それぞれが、まあ、国であり地域であり民族がそれぞれの利益を優先して考えているので対立していくわけですけれども、それは相手の利益を優先したら自分が損するわけですからね。だからこの今の目に見える世界だけを見ているならば、愛というのは飾りにしか過ぎないというか、本気で愛したら結局損するだけじゃないかということになるわけですね。ただまあ人間は自分にとって大切な人に対しては愛を発揮します。家族であるとかね、好きな人に対しては愛を発揮するんです。非常に限定的なんですね。でもそれ以外の人に対しては対立をすると、罪を犯してしまうという、そういう弱さを持っているのがこの人間であって、まあ大きなテーマで言えばその戦争の背景にはやはりそういうことがあるわけだし、またコロナが大流行している中でも国と国が対立をしたり、またお互いに足を引っ張り合ったりしているということの背後にもそういうことはあるし、あるいは私と誰かとの間のいさかいもの背後にもそういうことがある。常に人間はこの 対立をしたり争ったり戦ったりということをし続けている。まさにそこにこう人間の弱さというか、ね、醜さというか、こう罪の姿があるわけですね。それに対して聖書は、それに対して神ご自身はどのような働きかけをなさっているんだろうかと、まあ勝手にせよ、お前ら罪深いんだから、もう好きなように対立して好きなように殺し合って、終わってしまえと僕なんか思いますけれども、神様はそうはされなくてですね、神ご自身は大変大きな犠牲をもって、そういう私たちを本当の平和に導こうとしておられるというのが今日のテーマであります。聖書はコロサイの信徒への手紙の1章19節から23節までですが、お読みいたします。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。和解させられました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の 肉の体において、その死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとされました。ここにこの神と人との間に起こったこの平和の働きということが描かれています。本来先ほど言いましたように、私たちは神に敵対しておりました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。神を歓迎して神の前にへりくだって生きている人というのはいないということですね。私たちは神から離れ、心の中で神に敵対する。神などいない、神などどうでもよい、神がいたら見せてくれというのですね。そういうこの高ぶった思いで私たちは神に敵対をしていた。もし本当に神がおられるのであれば、神はそういう私たちを許そうはずはないし、もし本当に神がおられるんだったら、私たちの方から許しを請うべきですよね。いや悪うございましたと、あなたがおられるのに私はそれを無視して敵対しておりましたと。しかし神がなさったことは、お前らわしの前にへりくだってひれ伏して謝れと、ね、私のことを無視して敵対したこと、またあなた方は私が作ったこの世界をめちゃくちゃにして、殺し合って、ウイルスを広めて、この世界を本当に、地獄のような世界にしてしまったことを悔いて謝りなさいと言いたいところですけれども、神のなさったことはそうではなかったということですね。で、神はどうなさったかというと、先ほどさらっと読みましたけれども、神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立てって書いてあるんですね。その十字架の血によって平和を打ち立てた。これは神の方から私たちとの間の平和を立てる、打ち立てるために、私たちの間に平和を作るために、神の方から御子を送って、そして神の方からその御子に、私たちが 払うべき罪の代価を着せて、神の側からその罪、人間の罪の代価を清算したということなんですね。これはそもそも理解できる話じゃないです。人間の計算だと成り立たないことなんですね。絶対に成り立たないことです。本来ならば私たちの方から謝って、私たちの方から代価を払って、すいませんでしたと、何とかしてくださいと、もう全てのものを神に明け渡してもそれでも足りないぐらいですから。でも聖書は神の側から御子をこの地上に送って、そしてその方を十字架につけて、その十字架の血によって平和を打ち立てたって言ってるんですね。神ご自身が犠牲になられたということですね。でも神は犠牲にならなければならない理由はどこにもありません。もしあるとするならば、唯一神は私たちのことを愛しておられたということしかないんですね。私たち一人一人のことを大切に思っておられるので、神は私たちを滅ぼすことを良しとせず、でも私たちにはその罪の代価を払う能力がないので、神がその罪の代価を代わりに払ってくださって、そのことによって私たちはその本来持っていた罪を許されて、神との間に平和が与えられたと。それだけではないんです。それだけではない。さらにご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいましたと。これも本当にわからない話ですけれども、神はただただその罪深かった私たちをご自分の御子の血によって許してくださっただけではなくて、その御子の血によって私たちを聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものにしてくださったというんですね。つまり完全なものに、神の目から見たら完全なものに、咎めるところのないものにしてくださったということです。これは逆に読むと、私たちが本来どういうものであったかということが分かります。私たちは本来汚れたもので、傷だらけのもので、咎めるところがいっぱいあったということですね、はい、本来は汚れたもので、そして傷だらけのもので、つまり何の価値もないということですね。で、咎められるとするならば、たくさん咎めるところがあったものなのに、神はイエス・キリストの十字架にその私たちの罪をすべて背負わせて清算されたので、私たちのその汚れも、また傷も、咎もなくなったと。神の目から見ればそう見えるということです。で、これらのことはもちろん聖書はそう言っていて、そのキリストの十字架という歴史上の事実はありますけれども、どう考えても割に合わないことなんです。神は私たちの間に平和を打ち立てることに何の意味があるんだろうかと、私自身で考えても、神様は私と平和であって、そして私を聖なるもの、傷のないもの、咎のないものにして、何の意味がありますかと。こんなもの、何の価値もないです。あなたに何の恩返しもできないし、むしろさらにあなたを悲しませて裏切って続けるようなものでも、神様は何でそこまでされるんですかと。多分この話を皆さん一人一人自分のことに置き換えて考えたら、誰でもそう思うはずなんですよね。ただ私たち、平和であるというのは、要するに神が私たちを裁かないということです。神は私たちを裁かないんだと、許して裁かないんだ。 それだけではないと。許して裁かないだけではなくて、私たちを聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものにすると。こんなまあ大バーゲンセールというか、まあ聖書はこれを恵みと呼んでますけれども、こんな大きな恵みを私たちに与えておきながら、神は一切押し売りをしない。だから変な話、これが本当に本当の話だったら、全ての人類は今全員がここにひれ伏さないといけないんですよ。神がそうされたんだとしたらね、本当に。でもみんなどうですか、そんなことあるわけないじゃないかと、そんなバカな話はないと、と思ってるわけですね。でも最初にお話ししましたけれども、この広島に落とされた原爆にしろ、あるいは戦争にしろ、あるいは小さな小競り合いにしろ、私たち個人的な対立にしろ、あるいは大国同士の対立にしろ、それは全ての元になっているのは私たちの罪なんですね。つまり私たちは罪あるものなんです。私たちは聖なるものでもないし、傷のないものでもないし、咎だらけのものなんです。だからこそこういう世界を作ってしまっている、ね、そんな私たちとの間に神様は平和を結ぼうとしていらっしゃる。そんな私たちを許して、私たちを聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものにしようとしてくださっている。この神の恵みであるし、これは見本なんですね。実はこれは私たち人類に対する見本です。あなたたちの間に対立があるだろうと、あなたたちの間に怒りがあるだろうと、復讐したいだろうと、でも私がやったことはそうじゃないよと。私は私に敵対していたあなたたちに対して一切の咎め立てをせず、むしろ自ら独り子を送ってあなたの身代わりとし、そしてあなたを聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものにしたでしょうと。だからあなた方も同じようにしなさいと。これが神が私たちに示してくださった完全なモデルだということです。そうでないと平和は立たないんですね。そうでないと平和はできないんです。つまりどちらかが完全に損をしないと平和は成り立たないということです。お互い どれぐらいの利益が確保されるかななんて思ってたら、絶対に平和は生まれないんだ。そう神は自らの独り子を通して私たちに教えてくださった。まあ、今日の話を まとめるとですね、私たちは神に敵対していたものです。罪を持っていた、汚れて傷だらけで咎めることだらけだった。でも神は私たちを大切に思われた。私たち一人一人を滅ぼすに忍びないと思って、それだけではなくて大切にな存在と思ってくださった。ヨハネの 3-16 にあるように、神はその一人ご与えになったほどによう私を愛された。そして私たちを許して罪なき者とするために御子イエス・キリストを十字架にかけてくださった。神はですね、極限の犠牲を払って無限の利益を私たちは得ているんですね。あまりにもこの差が激しすぎるので、ちょっと実感が伴わないのかもしれないですよ。まあ、私自身も正直こうやって喋ってますけれども、全然実感は伴ってないです。神がどれほどの犠牲を払われたのか、私がどれだけ大きな利益を得たのかということは、なかなか実感を伴って理解できませんけれども、少しは分かる。十字架によって神と私たちの間に完全な平和は打ち立てられたということですね。さらにもうちょっと分かりやすく図で説明すると、ここまでやるとちょっとしつこい感じしますけれども、本来私たちは罪ある存在で、汚れて傷があって咎めのあるものでした。そして神に敵対していたわけですね。その私たちに対して神は愛を持っております。そんな私たちを神は愛してくださったので、十字架を送った、イエス・キリストを送ってキリストを十字架にかけて、私たちの 罪汚れを咎めを削除したのか無視したのか完全になくしたのか分かりませんが、逆に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものにされてるっていうんですね。本当にこれ信じられない話です。どっからどう見たって聖なるもの、傷のないもの、咎めのところのないものなんか世界中どこにもいませんよね。でも神の目にはそう見えてるっていうんですね、十字架を通して見ると。そして私たちと神様との間にはキリストの十字架という平和がここに存在しているということです。こんな私、神様裁かれなくて大丈夫なんでしょうか、こんな私でも神様許してくださるんでしょうか、大丈夫だと。十字架を見なさい、これが印だよ、これがサインだよと、これが証拠だよと。どれほど私たちが罪深いとしても神はこの十字架の上に私たちを許されるんだと。そして私たちの間には永遠の平和があるということですね。だ安心して、まあ、ルターはですね、大胆に罪を犯せと言ったんですけども、それは悪いことをしろという意味じゃありません。この十字架がある以上は私たちがどれほど罪深いものであったとしても神は許してくださるわけですから、だからこの平和は絶対に揺るがないんですね。人間の平和は揺るぐんです、一時的なものです。でも神と私たちの平和はもうこれで永久に変わることはないということですね。感謝したいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたと私たちの間にあるこの十字架の架け橋の上に感謝をいたします。あなたは私のようなものを清いもの、傷のないもの、咎めるところのないものと今見てくださっていることを感謝いたします。あなたが私たちのために払われた犠牲の大きさ、そして私たちのために与えてくださっているこの恵みの大きさを、私たちは愚かであるがゆえに十分に理解することもまた感じることもできませんが、少なくともこの事実を認めてあなたの前にひれ伏すものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ皆さんご起立ください。
座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、あ
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき慰めと交わり、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。お帰りの時はアルコール消毒をしてくださいね。で帰ってから手を洗ってうがいをして、それから何か食べてください。